質問はですね、二ヶ脈動について聞かせていただきたいと。ですね。二ヶ脈動はですね、協行新書新刊329ページですね。この二ヶ脈動の話を通して今、質問された方の問題をですね、問題についてお答えしたいと思いますね。右から 1,2,3,4,5 行目にですね、例えば人ありて西に向かいて百戦の利を行かんと欲するにっていうのは、今からですね、仏法を求めていこうと、ね、仏法っていうのはですね、必ず人間というのは死んでいかなければならない、ね、その死に向かってですね、さまざまな執着が強ければ、執着が強い分だけ苦しみが大きくなるし、生きている間にですね、自分の心を無視して罪悪を作っていれば、その罪悪が重い分だけ、五章は苦しまなければならないですね。だからこそですね、仏法を聞いて一歩一歩進んでいかないといけないと、こういうふうに、道を求め始めていくとどうなるかと、ね、どうなるかというと、ね、客船の利を行かんと欲するに骨念として大我が出てくる、ね、仏法を求めていくと骨念として大河ですね、大河とぶつかる、大きな川にぶつかってしまうと、ね、これが二ヶ脈動なんですよ。上がですね、水の川、下が火の川です。火の川、この水の川、火の川にぶつかる、これが骨念として中路に二があるを見ると。一つはこれ火の川、南にあり、二つにはこれ水の川、北にあると、ね、水の川と火の川にぶつかる。これはどういうことかというと、仏教の教えに従ってですね、仏教っていうのは何が教えられているかというと、何が善で何が悪かっていうことが教えられているんです、ね、だから物差しですね。私たちは仏教を聞く前はですね、自分なりの物差しを持って生きてきたんです、ね、自分なりの物差しっていうのは、自分のやることは善、自分の我に合わないことは悪で、人から、いや、これ、おかしいんじゃないのってね、前ね、こういうふうにやるって言ってたのにね、今やることが違うじゃないの。例えばね、嘘はついちゃダメだと言ってるのにね、あなた嘘ついてるじゃないのっていうふうに言うとね、大人はいいんだとかね、大人の都合だとかね、この場合は仕方がないんだとかね、その基準が、その都度その都度で、コロコロコロコロ変わるんです。例えば自分はやってもいいのに、人はやっちゃいけないとかね。子供に対して嘘はついちゃダメだよって言うじゃないですか。ところが子供がね、お菓子はどこってね、ちっちゃい時に聞いてきた時にね、棚の上にお菓子があっても、子供に対してどう言いますか？お菓子はないよ、お菓子にはそんなのないよ、買ってないよとかっていうふうに言うと、それは嘘をついてますよね。子供に対して嘘はしてはいけないと言いながら、自分の都合で嘘をついたりすると、ね、人を騙しちゃいけないって言いながら、人の見ている時だけかこつけると、ね、 そうやって自分の都合によって全幕がコロコロコロコロと変わっているのが私たちなんです。だからみんな仏教を聞くまでは自分はそこそこ善人だと思ってるんですね。だからこちら側ね、仏教を聞くまでは自分はそんな悪いことなんてしていないと思っている、ね、なんでかって言ったら自分のやることが善だなんですよ。自分が正しいと思っていることが善なんです、ね、だから当然、自分は善人に決まってるんですよ。だって自分の善悪の基準が自分の思いだもん。自分が善だと思ってるものが善で、自分はね、悪だと思ってるものが悪で、その自分の善悪に従って都合よくやってる。だから自分の、なんていうんですかね、自分が思ってる自分っていうのは非常にこう理想が高いわけですよ。ところが、仏教を教えていただくっていうことは、因果の道理を教えていただくっていうことなんですね。仏教を聞くっていうのは因果の道理を聞く。因果の道理というのは何かって言ったらですね、自分が大根の種をまいていると思っていてもですよ、出てきたものがスイカの芽だったら、スイカだったら、それはスイカなんだと受け入れるってことなんです。その時にね、いや私は大根の種をまいているんだってこうどんなに思ってたとしてもですよ、ね、出てきたものがスイカだったら、いやこれはスイカじゃない大根なんだと、こういうふうに我を通すんではなくて、大根の種をまいていたんだとこう明らかに見る。いいですかね。だから因果の道理を知るっていうことはどういうことかっていうと、因果の道理を知るまではですよ、私は良い種をまいてるから良い結果がやってくるはずだと信じてるわけです、ね、でも因果の道理を信じていくとどうなるかというと、私はどんな種をまいてるかはわからない、ね、なんでかって言ったら、私が知っているところは、ね、私が自覚しているところは、氷山の一角なんです。ね。だから私はそんな自覚がないとか、私はそんなことをやっているつもりはないっていうのは、一切こう、なんていうんですかね。その意味がなくて、ね、その自分のまいた種まきに応じた結果が現実にやってくるんです。だから自分にやってきた現実こそ自分の今までまいてきた種まきなんですよ。これをどんなに嫌でも認めていかなくちゃいけないっていうのが因果の道理なんです。だから因果の道理を信じるっていうことはですよ、ね、その自分にやってきた現実をもう、あ、これは自分のまいた種まきの結果なんだなと、ね、受け入れていくっていうことなんです。いや私はそんなことをやっているつもりはない、ね、そんなことをしているつもりはない。そうですよ、私の知っているところは氷山の一角であってね、自分が知らないところは山ほどある。だから私たちはですよ、仏教を聞いていかなくちゃいけない。仏教を聞いて何が善で何が悪かっていうことを教えてもらわなくちゃいけない。自分がこれは善だとかこれが悪だって思ってたものはですよ、何も こう、なんですか、人生において、この現実において、何の役にも立たない。
だから、その、仏教の教えに従って、実践していかないといけないと。そうやって実践していくと、何が見えるかったら、自分です。この二我白道の二我って何ですかって言ったら、自分です。自分の業力が見えるんです。今まで自分が自覚なくどんな種をまいてきたかっていうことが見えるんです。例えば、どんなにね、人間必ず死んでいかなくちゃいけないって分かっていたとしても、ね、いやー欲が起きてね、死を考えないように考えないようにしているとしたら、それは今までの人生死を考えずに生きてきたってことなんです。じゃあなんで死を考えずに生きてきたかって言ったら、それは罪悪が恐ろしいからなんです。自分の今まで撒いてきた種まきが恐ろしいから、その報い、その結果がやってくる時を見たくないんです。そうやって死を考えないように考えないようにずっと生きてきた。だけど仏教を聞いて、ああ死を考えなくちゃいけないんだっていうことにね、これが善ですから、それを教えていただいて死と向き合おうと思った瞬間から死が向き合えない。なぜか、業力があるからです。どんな業力かって、死から逃げてきた業力がずーっとある。でいろんなね、自分が見えてきますよね。例えばずっと自分は苦しいことがあったら逃げてきたっていうね、そういう人生を生きてきたならば、因果の道理にぶつかるとですよ、その二我白道にぶつかると、その何が見えるかって言ったら、どんなに頭でね、誰が悪いわけでもないって分かっているのに、ね、ちょっと苦しいと人のせいにしてしまうんです。それは自分なんですよ。この二我白道っていうのは何が知らされてくるかって言ったら、自分が知らされてくる道なんです。お釈迦様は仏教は法教なりってこうね、教えていただいていますけれども、自分の姿が二我白道を進んでいくと見えてくる。うぬぼれが破壊されてですね、純粋な自分が見えてくるんです。例えば死から、ね、目を背けようとしている、もうどんなにそうだ死んでいかなくちゃいけないと分かってるのに、分かってても死から目を背けてしまうのが自分なんです。でも私たちはうぬぼれているから、ね、そんなはずはないと、私は頭で分かったことは実践できると思ってるんです。そうじゃないんです。頭でどんなに分かってても合力があるんです、ね、例えばどんなにですよ、この人がやってきた、この人の前ではいい格好をしようと思っても、日頃の行いが出てくるんです。日頃欲にねまみれていた人が、その人の前だけきちっとしようとしてもね、その欲にまみれていた自分っていうのがもうね、もう隠しきれない合力ですからね。仏教っていうのはもう合力の教えなんですよ。その合力をバカにしてるんです。初めはそんなはずはない、分かってるんだから、分かってるからできるはずだと。ところが実際やってみると合力が邪魔になってできないんです。そしてうぬぼれているから、そんな私は悪い人間じゃない、そんなおかしいな、私は死と向き合ってきたはずなのに、死ぬことぐらい考えてきたはずなのにって善人だと思ってるんです。でも現実はですよ、この二我白道にぶつかった姿こそ自分なんです。やってきたものはできる、やってこなかったものはできない、ね、欲に流れてきたならば
現実とぶつかると欲に流れるし、現実から逃げてきた人は現実とね、嫌な現実とぶつかるとまた逃げてしまう。それが自分なんです。だから骨念として対我がある。骨念として自分というものが、まあ、いわゆる仏教を学ぶとですよ、自分っていうものとぶつかるんです。仏教の教えに従おうと思っていると自分とぶつかるんです。どんなに仏教で善だと教えられててもやってこなかったものはできない。反対にどんなに仏教で悪だって教えられててもね、その悪をずっとやってきた人はですよ、ダメだって分かっててもやっちゃうんです。だから仏教を求めていった人はですね、どうなるかというとですね、とですね、329ページですね、この白道を見てですね、あまりにも白道が大変だからこうもうやめようかなって思うんです、ね、この二我とぶつかってですね、いやーこんなに大変ならばもうちょっと前に進むことはできないなと思ってこう振り返ってみると、振り返るっていうのはどういうことかって言ったら、もう自分はやっぱりこんな自分を変えるなんてね、自分の剛力を変えていくなんていうことは不可能だ、ね、自分を変えていくなんてことはできないと、こう思って振り返ってみるとですね、この後にですね、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、この人すでに空港の遥かなるところに至るに、さらに任物なしと、ここに振り返ってみる、こう仏教を求めていったけど二我があるからいやちょっとダメだなと思って振り返ってみると、こちらの世界が見えるようになるわけ。仏教を求めてね、つまり二我とぶつかった人が振り返ってみると何が分かってくるかというとですね、ここには人がいないっていうことが分かっているんです。
これはぶつかってもう無理だなって思った人がみたいな。
そうそうです。
最初に思ったわけじゃない、
最初に思ったわけじゃないんです。
渡り始める前ってことですか。
いや、この渡り始める前というか、まずこう向き合いますよね、二我と向き合いますと。そうすると二我の道がいかに大変であるかってことが分かる。だからすぐに諦めたくなるんですよ。もう人間っていうのはもうなんていうんですかね、こんなもんです。ああもうダメだなと思って振り返ってみると、振り返るとですね、自分が今まで生きてきた世界が見えるんです。ここで初めて仏教を求めてきた人がああダメだなと思って振り返ると自分の生きてきた世界が見える、ね、その生きてきた世界っていうのはどんな世界かっていうと、人がいないんです。人がいないっていうことはですね、頼りになる人がいない、深い人間関係を作れる人がいない、ね、なんていうんですかね、みんな表面的なお付き合いばかりでね、心の中で、ちゃんと語り合えるような人がいない。それがたとえですよ、妻であっても夫であってもね、そうだ今までね、自分は一生懸命子育てに頑張ってきたばかりでね、自分の夫のことを見てきていなかったな、いや子供のこともね、早く楽になりたい、早く楽になりたいと思って育てているだけでね、その子供のことをちゃんと見ていなかったな、ね、そうやって考えてみると、自分っていうのは本当にですね、この人だけは間違いないと信じることのできるような人間関係なんてなかったな、みんなその時その時のお付き合いであった、誰もいない、寂しいことなんです。この世界っていうのはね、寂しい世界なんです、ね、何が寂しいかって言ったら、 自分がこの世からいなくなったとしても誰も何とも思わないだろうなと。最初は泣くでしょう。だけどすぐに忘れていってしまう。そうだ、お葬式に行ってみて思いませんでしたね。えその人がな、ね、かな、ね、亡くなったことを悲しんでる人がどれだけいますか。親族であってもね、ああ終わった終わった、あのほら食事もうほらあの運んできてとかね、ねえお酒あるお酒お酒お酒とかね、亡くなったご遺体の横でですよ、ねえ何を喋ってるか、ああ仕事は大変だねとかね、あもうすぐ年末だねとかね、ねえいや最近どうしてますかとか、お仕事どうですかとかね、そのね亡くなった方の思い出に金ふけることもなくですね、なんていうんですかね、まるでこうね葬式っていうのがね、人がね集まるためのご縁というか、宴会のためのご縁になってるというか、自分も死んでいくときはそんなもんですよ。ねえ、ああ亡くなって悲しいな、この人が亡くなってね、ねえ寂しいなって思う人はいなくですね、もう習慣だから葬式に来ている、義理だから来ている、で集まった時はみんなでね、ワイワイガヤガヤね食事を食べて話し合って帰っていくだけ。考えてみるとこの人の人生っていうのは何だったのかなと、ね、だけどそれはこの人だけじゃなくみんなそうなんですよ。みんなその時だけのお付き合い、ね、縁がやってきたら集まってきて、縁がなくなったら離れていって、ね、浮き草のようにですね流されていくだけの、ね、そんな薄っぺらい付き合いしかない。付き合う時はいつも仮面をして ね、いつも笑顔でいい顔して心の中でどんなに思ったとしても打ち明けることなくですね、お互いがね、表面的なお付き合いをしていると。これが人生なんですよ。一体私の人生は何だったのかなと。ね。何のためにこの年まで生きてきたのかなと。考えてみたら自分の夫のことさえ、妻のことさえ見てなかったなと。子供のことも知らなかったな、孫のことも見てなかったな。こんな人生のまま死んでいっていいんだろうかと。いや、こんな人生のまま私は死んだらどこへ行くんだろうと。そう言ってね、自分の死がですね、気になると、ね、多く軍属悪従ありて、この人の単独なるを見て、競い来たりて殺さんと欲すってね。まあ仏教は因果の道理を教えられてますから、ね、私の人生って一体何かってことを考えてみたらですよ、欲に振り回され怒りを起こし人は傷つけですよ、ね、自分の心を見ていたことはない、ただ時間だけをつくね繰り返あの過ごし罪悪を積み重ね、こんな私が死んだらどうなるんだろう、きっと真っ暗な世界に行くだろうな、このまま死ぬのはちょっとまずいなと。ここで初めてこう人生っていうものを考えるようになるんですよ。つまり天秤にかけるんです。この白道を進む人生と今までの人生と計りにかけるんです、ね、今までの人生はどうだったかな、いやー虚しいな、やっぱりね、やっぱり白道に向かわなくちゃいけないかってこうねえ振り返ってうーんってこう向くんですよ。だからこうやって進んでいく道じゃないんですね、白道向かってうーんってこう振り返って、はあね、いやーこのまま死んでいくね、なんで苦脈度進んでいけるかって言ったら、人間最後は死ぬからです。死んだらどうなるか。
死んだら、そりゃあ今まで撒いてきた種まきの報いが返ってきますよ。そう、どうですか皆さん、苦しい時に良い種まきをね、することができますか？いいこと考えられますか？因果の通りですからね、どんなに嘆いても、どんなに悲しんでも、種をまかなければ苦しみから抜け出すことはできない。ここは尋ねられてるんです。生きてる時はさほど苦しくない。その苦しくない時に種をまくことができなければ、種をまくっていうのは脈動進むってことですよ。脈動進むことができなかったら死んで苦しみがやってきて種をまけます？苦しい時にそんないいこと考えられます？考えられるわけないんですよ。苦しい時にいいことなんて。人間苦しい時に考えることはですよ、恨み、ね、あいつのせいでやっぱりもう社会と賠償を求めないといけないとかね、あいつのせいでねこんな目にあったんだと、こいつのせいでこうなったんだね、もうこのね私がいかにねひどい目にあったかということをこの人にねぶつけてね、ねもう全言撤退ってね撤回してもう怒りを全部ぶつけてね謝らせないとね気が済まないとかね、こういうふうになるんです、人間って苦しい時に。でもそれは因果の道理から言ったら罪悪ですから、どんなにそのあなたがかわいそうかもしれないけれども、どんなにあなたが悪くなかったとしても善をしなければ苦しみから抜け出すことはできない。それが仏教の根幹なんです、ね、この世の真実なんです、ね、だけど苦しい時にそんなね元気でいる、苦しくない時でさえ種をまけない私たちが苦しい時に種をまけるはずがない。だから死んだらですよ、苦しくなりますので、苦しいからまた罪悪を作る、罪悪を作ったらまた苦しむ、苦しいからまた罪悪を作る、また苦しむ。その苦しみから苦しみの綱渡りをですね、果てしなく繰り返していかなくちゃいけない。苦しみが重くなればなるほどです。なかなか善をすることは難しくなり、苦しみから抜け出すのにも時間がかかる。私たちはね、ちょっとこの世で苦しいとね、すぐ言う。死にたいと。ね。死んで楽になると思ってる。愚かですよね。死んだらもっと苦しいだけなんです。だから、その、今しかないんだと。こうなって、ね。この人死を恐れて直ちに走りて西に向かうと。いやーこのまま死ぬのはまずいなーってこうなるわけです。このまま死んだらまずい。そう、生きてる間に少しでも善をしなければね。死んだら大変なことになってしまうんです。これがね、例えば葬式の時に気づいたり、仏教を聞きながら気づいてですよ。いやーこのままではいけないと思って、ね、西に向かって進んでいくと、骨念として大河を見ると。こう振り返って、ああ、これではいけないって、バッと振り返った瞬間、バーッとね、大河が目の前にやってくる。大河というのは自分の悪業力です。この悪業力を、に打ち勝って進んでいかなければ、ね、悪業力の報いのやってくる五章で助かるはずはありません。だここを進まないと、五章は一大事なんですよ。ここを進んでいける人だけが苦しみから抜け出すことができるんです、ね、で、すなわち自ら念言すらくと、この川は南北に偏盤を見ず中間に一つの脈動を見る、極めてこれ強小なり、二つの岸愛さること近しといえども、何によりてか行くべき、今日さざんで死せんことを疑わず、ここにね、この道を進んでいこうと思っても、私の ね、この信心、脈動っていうのは信心ね、この道を渡っていこうという気持ちは極めて細くて少なくてもう頼りないものだ。こんな私が進んでいったら間違いなく死ぬ。死ぬっていうことはね、進んでいったら余計罪悪を作ってしまう。そうでしょ？皆さんね、白道進もうって言ってね、ちょっと苦しいことがあってね、善をしていきましょうって言うとね、どうですか？善をするよりも悪をする方が多くないですか？
それ善をしようとしたから悪が多くなる。
そうそう、善をしようと思うじゃないですかね。いやー、めんどくさい環境であって幸せですね。
そしたらもうめんどくさいことをやろうとすると、
なんであの人がってなる。あんな楽な人が、あんなに楽してる人が世の中にいるのに、なんで私だけやらなくちゃいけない。
同じ職
場に、同じ職場に、そうそうそう、
あの人にやる、やらせるといいじゃないか。
そうそうそうそう、
僕は今忙しい、通知表を出さないといけないのに、そうそう、ツイッターまでなんで、
そうそうそうそうそうですよ。それこそその善をするどころか罪悪を余計作ってしまう。
そしたら余計全然進むどころか下がっちゃうん
です。進むどころかね、御所はもっと一大事になるだけと。これが今日サダンで死せ、死すっていうのはね、ただ死ぬってことじゃなくて、たっぷり罪悪を作るってことです。
じゃあしない方がいい。
やっぱりしない方がいいなってなるじゃないですか。しない方がいいなと思ってね、まさしくかいたりかいらず、いやもうこんなことが やるよりもやらない方がいいんじゃないかと思ってちょっと戻ろうと思うと、軍属悪獣全然に、ね、来たりせぬと。
なんですか。
それはもうどんどん死が近づいてくると。
死っていうのは今度はあの報いでもあるし、その自分の寿命
と。そうそうそうそう、そうやってね、欲に流れているとですよ、時間がどんどん過ぎていく。そう、今年もね、もう年末、ついこの間正月を迎えたように思いませんか。気がついたらもうね、年末で、あとちょっとしたらね、ね、正月を迎える。大丈夫です、もう正月を迎えてちょっとしたらね、お盆ですからね、お盆が終わったらちょっとしたらね、もう冬ですから。そうやって5年10年とどんどんと過ぎていく。何もしないでこうやって何の意味もない人生を生きてね、そして、死んだら苦しみがやってくると、何にも手を打たなくてね、死んでいくっていうのもね、恐ろしいな。そうするとね、やっぱりさ、欲に流れは流れないってやってられませんよね。これが南北に逃げるってことです。今前に進んでも善をするどころか罪悪を作ってしまう。後ろに下がってもね、この世界っていうのは何にも人がいないですから、そこにはね、自分の本当に分かり合えるような人もいなくて、表面的なお付き合いだけでですね。そして最後には死がやってくるだけの人生、何の意味もない人生が待ってるだけなんです。そんな意味のない人生をですよ、ただ生きていくことなんてできない。やっぱりね、思いっきり水の川にダバーンって落ちた方がいいですよね。ね、やっぱりこれはね、今日もね、忘年会、明日も忘年会、明後日も忘年会ってね、もう年末だったらそれをしないとね、やってられませんよね。もう人生の楽しみって言ったらね、欲にふけること、欲に流れること、もうこれしかね、人生の楽しみなんてないじゃないですかね。そうやって欲に流れていくと、これどうなるかというとね、これが南北に逃げる、ね、そうすると悪獣がね、なんかね、悪獣って猛獣です、猛獣がこう近づいてくることを感じるんです。猛獣とは死です。こうやって仏教を求めていく人が欲に流れるとですね、こう耳元に囁くんですよ。そうやってる間に1年が早く終わっていくよ、浦島太郎のように過ぎ去っていくよ、50年なんてあっという間だからね。そうすると楽しいはずなのに
こんなことをしていていいんだろうかという不安が水の川に入っても感じるんです。これが弥陀の呼び声なんですよ。この声が聞こえるのだ、ね、最初はこの声がですね、なんていうんですかね、ちょうど虫歯のように、あれちょっとしみるなってね、その程度なんです。あれちょっとなんか欲に流れた時にちょっとしみるなと。
それ悪獣なんですか？
これが悪獣。悪獣
は弥陀の声なん
です。悪獣も毒獣も弥陀の声です。欲に、で今欲に流れると悪獣、火の川に落ちる、怒りに流れると毒獣が入ります。これはそのなんでかっていうと、仏教を聞いていくとですね、阿弥陀仏から知恵をいただくんです。だからまだ結果がやってこなくても未来が見えるんですよ。どんな結果がやってくるかっていうのをね、欲に流れながら、こうやって欲に流れるとどうなるかということを教えてくれるんです。だから普通の人はですよ、欲に流れると楽しいだけなんです。だけど仏教を聞いていくと、欲に流れていくと先が見えてくるので不安になるんです。それをここでは悪獣がね、襲ってくる、不安にさせるってことです。この不安にさせるものが弥陀の呼び声なんですよ。そうですよね。やっぱり欲に流れてても不安じゃないですか。ああ、やっぱりいかんと。いかん。やっぱり向き合うしかないと。向き合うしかないと思ってまた欲に流れるでしょ。で、欲に流れながら、不安だと。不安だからまた向き合おうと思うけど、また欲に流れるでしょ。この、なんていうんですかね。欲に流れ続けさせてくれない力が弥陀の呼び声なんだ。この後ですね、汝一心少年にして直ちに来たれ、我よく汝を守らん、すべて垂下の難に出することを恐れざれと、ね、阿弥陀仏のお力っていうのは何かといったら、垂下の難にね、水の川火の川に落ちないようにしてくれることなんです。
前のまさしく西に向かいて、なんか毒獣が来たり誘っての後に、まさしく西に向かいて、道を尋ねて行かんと欲すれば、またおそらくはこのスイカの苦に出せんって、また落ちるっていうのはどういうこと？
だから、こうやってね、欲に流れてても不安だから、やっぱり仏教を聞かないと、仏教を求めていかないとってこう思うと、いや、そんな私がね、えこんな剛力を変えることなんて不可能だ、こんなね、今まで作りに作った剛力と向き合って変えていくことなんてもうできない、ね、やろうと思った、さっきやったじゃん、さっきやったらね、善をするどころか罪悪ばっか作ったんですよ。どうですか？
無理だよ。
無理だよ、やっぱり無理だよね。
でなる、
そうそうそうそう、ね、無理だよっていう風になるのと、でも戻っても不安だな、このまま何もしないのも不安だ、やっぱり時間は欲に流れよう、欲に流れても不安だ、だったらね、あいつのせいだ、こいつのせいだ、怒りを起こせばいいと。ところがね、怒りを起こすとこれどうなるかって、毒虫って、毒虫っていうのは毒の虫がね、外じゃないよ、腹の中からこういっぱいやってくるんです。怒りを起こすと体の中から毒の虫が体の中を食い破って外に出ていくような苦しみがやってくるんです。幸せですよね、本当に。これはね、欲に流れると不安だけど、怒りを起こすとね、苦しい苦しい、もう体の中にですね、もう全身トゲの毒流がね、こう、うわーって、こう、なんていうんですかね、暴れるような苦しみを味わうんです。皆さん、ちょっとやってみてください。もし、体験したければ。思いっきり怒ってみてください。ね。そしたら、やってきますよ。だから、もう火の川に、いることもできない。
水の川にいることもできない。ね。それは、これは仏教を聞く前だったら、ね、怒りを起こすと楽になるんです。だから、怒りを起こしてたんです。ところが仏教を聞いていくとどうなるかというと、やっぱり知恵をいただくから、ね、怒りを起こしながら、ですね、その怒りの報いを感じてですよ、この罪悪は一体どんな報いになるかと思うと、ね、もう自分の中で怒りっていうのは鬼が人のせいだっていうふうに言ってるような状態なの。でも知恵があるとその、ね、人のせいだって言ってるのは悪だっていうことが分かっちゃうから、その鬼が丸々自分にお前のせいだって来るわけ。で、体中をもうね、切り刻んでいくっていう苦しみを受けるわけです。で、やっぱりもう仏教を聞いていくしかない。仏教を聞いていく。いやー、でも仏教なんて聞けない。仏教を聞いていく。仏教なんて聞けない。仏教を聞いていく。仏教なんて聞けないと。ね。こうやってぐるぐるぐるぐる回っていくんだと。ね。で、最終的にどうなるかというと、自ら思念すらく。我今帰らばまた死せん。帰らばっていうのはこのね、世界に戻ったとしても、きっと罪悪の報いでね、死がやってきたら苦しむだけだと。ね。床はまた死せん。行っても罪悪を余計作るだけだと。で、とどまらばまた死せん。何もしないでいてもですね、やがて、猛獣や悪獣に、猛獣やね、盗賊たちによって殺されるだけだと。ね。だったらどうするかと。言うと、我むしろこの道を尋ねて前に向こうて行かんと。死んでもいいから、罪悪を作ってもいいから前に進むしかないんだと。ここまでね、ぐるぐるぐるぐる回るんです。ぐるぐるぐるぐる回っていくんですよ。もうこうやって聞こうかな、やめようかな、聞こうかな、やめようかな。ね、ここ進まなくちゃいけないとなると、途端にこうね、教えが入らなくなったりね。なんかこう、やっぱり欲に流れようとしたりですね。やっぱお酒を飲んでみたりとかね。やっぱりこう、現実と向き合おうと思ったら、もう現実は向き合えないから、思うウイスキーを飲んでみたりとかね。また、こいつのせいだ、あいつのせいだ、こいつだとかね、もう暴力振るってね。いろいろやるわけですよ。やってくれ、もういっぱいやったらいい。ね、やってやって逃げれなくなるまでやったらいい。ね。どっかでね、もうやるしかないと。もうこの人にすがるしかないと。ここにね、善知識がいてね。善知識は、もう正しく道を進めてくれるね、方法を知ってるわけです。だけど、本人が従うつもりがないわけ。で、ぐるぐるぐるぐる自分の考えでもう、どっかに逃げ道がないだろうか、どっか楽な道はないだろうか、ぐるぐるぐるぐるぐるってこう回るわけです。回りなさい、もっと。ね。で、苦しんだらいいと思うんですよ。そして、いっぱいこう逃げて逃げて逃げまくって、最終的に逃げるところなんてどこにもないと。やるしかないんです。やる、またはやるなんです。そして、教えを説いてくれる人はいるんだから。これが東岸、東の岸にっていうことでね。この念をなすとき、東岸にたちまち人の進む声に聞くと。ね。もうやるしかないと。もう進むしかないと。ダメでもいいと。助からなくてもいいと。できるところまでやりたいと。こう、本当に覚悟が決まったときに、今までこうやって全知識の話を聞いてたけど、ねえ、もう全然こう心に入ってなかったわけですよ。耳に入ってなかったと。それが耳に入るようになる。そして言われたことに対して、そうだと。もうやるしかないんだと。どんなに都合が悪くてもやるしかないと。ね。こういうふうになる。聞こえるんです。聞こえるっていうのは聞いていたけど耳に入ってなかった、心に入ってなかった言葉が心に入るようになる。それは何時、ただ欠場してこの道を尋ねて行け。必ず死の難なけん。もしとどまらば、すなわち死せん。進んでいきなさいと。進んでいく限り大丈夫ですと。罪悪作ってもいいじゃん。ね、悪をも恐るべからずですよ。いやでも私は全然善ができない。善も欲しからずですよ。やるしかないんです。
やっていくしかない。できるできないじゃない、ね、大丈夫。前に進んでいく限りね、どんなに罪悪を作ったとしても死の難はない。進んでいけるから。これが全知識の言葉なんです。大丈夫ですよ。逃げずに向き合っていけば、どんなに罪悪を作ってもね、どんなに、その善ができなかったとしても、決して水の川火の川に落ちることなんてない。私が守るからと。それと同時に、今度ね、西の方から呼ぼうて曰くと、何時一心少年にして直ちに来たれ、我よく何時を守らん、すべて水火の難に出することを恐れざれと。この西の方から阿弥陀仏がですね、私が守りますと。水の川火の川に落ちることなんてない。大丈夫。落ちた時は苦しむから。だからそれによって守ってあげると。その苦しみから逃げたい一心で白道に乗れるようにしてあげるから。だから大丈夫ですよと。そうやってこの道を進んでいくんです。だから欲に逃げてもね、その楽しくないのは阿弥陀仏のお力ですから。阿弥陀仏のお力がかかってるから、ね、躊躇せずに前に進んでいけば必ず渡りきれますから。長生きをしてください。分かっていただけたでしょうか。